76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き、アニメや漫画ファンの自主制作した作品を展示販売するイベント、ガタケットを企画運営するガタケット事務局代表、坂田文彦さんです。近年、国内外で漫画やアニメの登場人物に扮装するコスプレの人気が高まっています。坂田代表は多くの人に楽しんでもらおうと、日本初となる本格的なコスプレ撮影専用常設スタジオ、ガタケットコスプレパークをオープンさせました。坂田代表は日本初となるものを新潟でやりたかったし、新潟の人に楽しんでもらいたいとおっしゃいます。今週も様々な角度からお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き、ガタケット事務局代表、坂田文彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週はですね、
はい、
まあ、あのアニメーターとしてね、いよいよこう社会人デビューをして、
はい、
でそしてもうあの憧れの海のトリトン、そして、はいはい、ガンダムというね、はい、もう2つの、まあ、坂田さんにとってはもう本当自分の運命をこう、決めたというような監督と、ゼータガンダムというね、はい、作品でご一緒して、そして君いいもの持ってるよと褒められた。でも絶対褒めない人がという ね、
それをあの時知ってればね、
ね、
本当にそう思うんですけどね、もう返す返すも無念です
ね。でもまあね、やっぱりアニメーターってすごい大変なお仕事なんでしょうね。
大変ですね。もうちょっと、まあ、人が聞いたらひっくり返りそうなぐらい労働時間も長いし、給料は安いし、社員という概念もないですし、
あ、もう本当に自分の一人の腕一本っていう感
じ。個人事業主っていう扱いなんですよね、基本的な世界。
そうですか。
まあ、いろんなことで今それネットニュースとかでも出てるんでご存知の方もいらっしゃると思いますけども、まあ、アニメーターの労働環境が悪すぎると、その割には、まあ、アニメは、ね、クールジャパンで世界中に発信されてて、この矛盾点は今政府でも審議会作ったりしてるし、小委員会かな、文化庁や経産省もこのままじゃいけないよねっていう動きにはなってはいるんですけど、まあ、現状何も変わってはいない。
なるほど、ね、
安いですよ労働賃金
ね、大変な ね、お仕事なのに、まあそういう中でも、でもだからそれこそやっぱ本気で好きじゃないと続けられない仕事ってことでも
あり
ますよね。
でもやってる方、これだけいて有名な方たくさんいるわけだから、やりがいはあるんですよ。やっていけば、まあ、そのある一定の収入にもなるし、あの漫画家になったりイラストレーターになったり、あの大きな収入を得る方もいらっしゃるんですけど、とにかく最初は大変。
そうなんですね。で、あの何年ぐらいアニメーターの仕事をやられたんですか？
最初はね、3年かな、ぐらいやってたのかな。
3年やって、
でちょっと目を悪くしたとこもあったり、体壊しちゃって、まあ食生活ひどいですからね、
もう徹夜とかね、そんなのもするでしょうしね。
そうなんです、そうなんです。でそれで一回新潟に戻ることにして、
したんですね。そうですか。
そうなんです。
なるほど。
めちゃめちゃ怒られましたけどね。何心出しなかったか、帰ってきたことやろうみたいな感じで。
そうなんですね。それがいくつの時になるんですか？
それが23歳。
23歳でね。
ですね。23歳ですね。34の頃かな。
はい。で戻ってきて、親に怒られながら、何したんですか？
半年間はプータローしてましたね。 いやニートですね。
ニート。
麻雀ばっかりしましょう。もうだって人生の目的失っちゃったし、
そうですよね、で
ガタケットすらやる気がなかったんで、もうなんだろう、うんうん、本当に目的意識なくなると人間こうなるんだなってのがすごいよく分かったんです。うん、だからそのなんだろう、いろんな人生経験してんで、割とうちボランティアスタッフ今でもたくさんいるけど、気持ちは分かるんですよ、うんうんうん、その時のその人のモチベーション、
うんうん、
やっぱり目的をロストしてしまった人の気持ち、
うんうんうん、
もう本当にねもうないんですよ、目の前が真っ白っていうか真っ暗っていうか、今までもアニメーターになりたいっていう、それでわーってやってきて、で憧れの富野さんの作品にも関わられてさせていただいた、だけどその先パッと一回切れてしまったら、もう何も自分が空っぽになって、こう一回こう光が見えてこなくなっちゃって、
でそんなんじゃダメだって思ったのはいつ頃なんですか。
半年経ったぐらいかな。
半年経ったぐらい。さすがに麻雀も、うん、たくさんし飽きて。
し飽きて。
うん、
でその時たまたま、まあその時にガタケットのまあ一応代表やってたやつ、まあ僕はまあ OB としてアドバイスずっとしてたし、そいつもずっとこ相談もよこしてきてたんで、
うん、
ただ大きいしくじりやったんですよ。
うん、
でや、まあ、それをやるなって言ったのをやっちゃって。
は
あ
は
あ、お前なんてやめちまえって言って怒鳴ったら本当にやめちゃって、
はあ、
その代表が、
はいはいはい、
でまあ初代の最初の創設メンバー引っかき集めて、どうしようって言ったら、お前やめさせたんだからお前やれって
そういう経緯 で,
そうなんです。でただその時にみんなを集めて言った一つ約束があるんですよ、
はいはいはいはい、
今までボランティア団体だったよね、うちの団体はって、だからこんな風にコロコロコロコロ代表も入れ替わるし、あの開催も安定しないんだ、
はいはい、
だからまあもちろんボランティア団体ベースじゃないか、この多分サイズは今後もずっとどんなに大きくなっても維持存続はできないから、そこは残っていくし、まあそのボランティアにはみんなには頑張ってもらうけど、あの何人かはそれを定職にして、うん、あのちゃんと賃金をもらえる組織にしたいと、
うん
うん、そうやって事務方を置いて回していきながら、はい、きちっとそれで飯を食える人間を作っていくことを目指すと、でそれがその今までの趣旨と違うとか気に食わないっていうやつがいるんだったら、それはもう出ててもらっても構わないって話をして、まあ、幸い一人としても異を唱える人いなかったんだけど、いや坂田それでいいんじゃないかということで話が進む。だからってでもすごいすぐに収入のなる入る団体になるわけでもないって、もう一回アニメーターやってるんです。
あ、そうなんですね。
ガタケットの代表になった直後にまたアニメーターやってるんです。ガタケットはまあボランティア
ボランティアっていう形
でやっとしてボランティアとしてやって、まあ最初にパートで雇った子にはね、今でも覚えてるけどね、なんでか中途半端に2万1000円渡せるんですよね、月々。
あ、月々2万1000円。
そう、千円、今でも覚えてるか分からない、2万1000円渡してるんですけど、そう、そこからですね、スタート、本格的なガタゲットが、まあ、ある意味一方の部分で事業という形で、
うんうん
う
ん、
まあ、まあ、あくまで、あの、本丸ベースはアマチュアのボランティア団体であり、はいはい、その、漫画アニメ の, その地元の啓発系事業っていうところは変わらないんですけども、うん、まあ、しっかりと地に足つけるための、うん、事業としての運営を始めたっていうところでは、そこら辺がまあスタートして、
うん、
あ、
そうだったんです ね, すね、はい、じゃあその一緒にやろうっていうスタッフの人たちも、うん、はい、ほぼこうそれぞれに職をこう、あ、もうみんな職持っていて、でももうテレントボランティアでやって、事務局の女の子だけ2万1000円
でも、その子もまあ仕事してますからね、仕事が終わってうちに来て、
うんうんうんうん、
夜仕事をしてくれてってパートでやってくれたってことですよね。
あ、そうだったんですね、そっか。じゃあもうあのそのさ、まあ、アニメーターでこう食べながらボランティアでやるという時代が何年ぐらい続くんですか、
ね、あれ何年続いたかな、 4年ぐらい続いたのかな、4年ぐらい、
4年間はそういう形で、うんうん、じゃあそれでアニメーターもやめてこれに専念しなきゃっていうきっかけになったのは何だったんですか。
ガタケットが飛躍的に大きくなったんです。すさ、うん、まじい上昇曲線だったんです。
本当、
そうそう、指数関数的な伸び方したんです。クーッ
と
来たんです、
はい、
まあ、それはそれですっごく大変だったんですけどね、
うん、
いろんな意味で。
そのきっかけって何だったんですかね。
うんとね、まあ、あるその作品のいくつかの爆発もあるんです。キャプテン翼のヒット、 でそこから生まれた二次創作っていうところが一つのターニングポイントになって、
二次創作ね、
そこで二次創作の世界がブワーッと広がったんです。
へえ。
何しろそこで生まれた二次創作の作家が、私その二次創作の世界観でしか作品書けませんって言って、修学館のマーガレ小学館や修営者のマーガレットで、その二次創作としか思えない作品を連載したんですから。キャラクター名こそ違いますけど、
そうなんですか、
読む人が読めばもうこれはキャプテン翼の二次創作だって分かる作品を書いたんです。ぐらいのムーブメントのこ
と。そうなんですね。
そうなんです。ブームになったんです。その時からガタゲットの参加サークル数と一般来場者数がダーッと増えた。でももうすさまじいスピードで。でとてもアニメーターを続けながらガタゲットなんて悠長なことを言ってらんなくなった。時代が来て
、
まあ、当然そういう意味ではまあ私もなんとかそれで生活はしていけるだけのものにもなったし、まあ、どんどんスタッフも事務方が必要になっていったんで、どんどん事務方雇っていってってこう時代に入っていくんですけどね、まあ、いわゆる一方で事業としてのガタゲットっていうところが展開していくわけですけども、そういう時代に入って、でまあ、すごく悩んだんですよ。でもアニメーターもやっぱ好きで入って、
そうですよね、
もう一回辞めるのか自分はと、この仕事を、でその時に固く決意したのは、どんなことがあってもくじけない、ガタケットは何としても続ける、って見せる、もうそれは自分の人生のもう何だろうポリシーというか、譲れないもの、何としてもそこは諦めない、ガタケットは諦めない、でまあ、1999年にちょうど50回記念だったんだけど、まあ、ちょうどその時にガタケットも法人なりしてるんですよ、
ああそうなんですね、そうですか、これはやっぱり、まあ、一つのこうビジネスとしてこれからもやっていけるなっていう確信っていうのはどういうところで、
あそうですね、まあまあそれはまあ支えていただいているサークルさんの数もそうですし、まあ、漫画文化やアニメ文化がそう簡単にすぐにね後退していくっていうのは考えられなかったんで、まあ、あとそういう意味ではいろいろそういう関連する同人誌に関連するショップが生まれ始めたんです。
ショップ
二次創作の本を専門で売るショップが生まれ始めたんです、
そう
そこまでのムーブメントに行っちゃったんです。
へ
え。で、まあ、実際1999年には、まあ、その同人ショップと同時に僕が一番理想としていた書き手のためのサポートショップを作りたいっていうのはもう長年の夢だったんです。これは最初からの、で、まあ、そこにコピー機を置いて簡易製本機、まあ、簡易製本機つっても、まあ、割と大きな企業さんが使ってるところの製本機だから、ちゃんとしたメーカーのやつだし、あとは調和機と、断裁サービスで、今でいうとこのオンデマンド印刷ってあるじゃないですか、あれが自分たちでコピー機使うとうちの製本機や断裁機使って作れるのをサービスを1999年にスタートさせてるんですよ。
これすごいですね。
いやすごいですよ。キンコーズまだないですからね、その時
ね。1999年なんてね、
ないですから。キンコーズいわゆる製本までできるコピーサービス業っていうことを始めた、多分僕先駆者だと思います。
いやそうですよね、
そうなんですよ。知らずにそういうことを面白がってやってて、後でこれもしかしたらもうちょっと広いビジネスにしとけば儲かったんじゃないのって思ったことがあるんだけど。
本当ですよね。
そうなんです
よ。そうですか。
FM Kent
76.5。 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続きガタケット事務局代表坂田文彦さんをお迎えしてお送りしています。さて、その先ほどのそのコピーをね、取って、自分たちでこう本が作れるショップということで、でこれがねもう金構図をよりも先んじてそういうビジネスを知らずにやってしまっていたというねところでもあるんですけれども、これはやっぱりそこで一生懸命こう作る方が増えて、それそしてそのままガタケットに出品するっていう、そういう流れがこうできたってことですかね。
そうですね。そうですね。すごい数の利用者でしたからね、当時整理券待ちになりましたからね。コピー機どんどん増やして、最後何3台にしても整理券がもう絶えなかったっていうぐらい。
そうですか、
時代はね。
そうなんですね、はい、でこのショップは今あれですよね、こうコスプレ
もうまあまあまあウィッグなんかもうちの方で製造したあの中古で作らせたやつとかも売ったりしてます、コスプレもやってます、
うん、でも本当今そのこのガタケット自体が、はい、まあ、あの同人誌の発売というのが、はい、まあ、メインでもありながら、はいはい、いろんな広がりをこう、ね、
そう
ですね、持ってきた、
はい、
うん、今のそのコスプレもそうなんでしょうけど、
うん、あとまあコスプレパークっていうのを、うん、
コスプレパーク、
うん、作ったのが、2011年、
うんうんうん
うん、なのかな。
コスプレパークっていうのは、うん、なんか先ほどもちょっと私ね見たんですけども、うん、はい、あの結構凝ったセット、
結構所さんすごい凝ってます
よ
ね。
すごいですよね。
すごい凝ってますよ、う
ん、例えばその学校のこう教室をそのまま再現してたりとかね、
あの多分質感とか使ってる素材とかって言ったら東京のスタジオに負けてないです今では。
なんかこう、ま、王宮の一室をこう再現したようなところがあったりとか、すごいですね。これなんてこう例えば今ね、まあ、アニメとかそういうのは、うん、あの海外にもね、
はい、
もうすごいこう進出して、まあ、日本のクールジャパンの、うん、まあ、コンテンツになってるわけなんですけども、はいはい、海外旅行者とかなんて
もう
すごい取りたがりそうな
と思います、はい、
ねえ、
はい、
そうですね。ぜひこれを目当てに新潟に来ていただきたい感じもありますけどね、
はいはい、そう思います。
うん、そうですか、はい、で、去年の4月から、NSG グループから、
はいはい、
まあ、支援と協力を得て、はい、まあ、共にちょっとこう、ね、
そうですね、
漫画盛り上げていこうという、はいはい、ことに、ね、はい、なっていますけれども、はい、今後そのどういう展開を考えていらっしゃいますか。
まあ、そうですね、まあ、当然 NSG グループの中にはジャムさんとか、うん、アイメディアさんもいらっしゃるし、はい、まあ、ファンタジスタさんという3、得意な事業者さんもいるし、もともとファンタジスタさんとかは仲いいし、
うん、
まあ、あとは漫画アニメ情報館という仕事も私館長という仕事をやらせていただいてますし、
はいはい、
あとはガタフェスのというところで、まあ、割と総合プロデューサーみたいなことをさせていただいてたりとか、まあ、新潟に関わる事業を割とあちこち顔出させていただいてるんで、うん、まあ、それを一つになるべく集約していって、で、まあ、連携プレーを取りながら、もう新潟でなければ新潟を、まあ、本当漫画すごいよねっていう街にしていく、うん、いければと思ってます、うん、まあ、あと、まあ、新潟アニメーションっていう、まあ、アニメの制作会社の一応あの代表にも先般、
ああ、そうなんですね、うん、
主任させていただいたんですけども、まあ、アニメの制作会社も、ね、大きくしていって、うん、まあ、地元からまあ、これ本当にまあ、今言ってるとホラーみたいな話になりますけど、君の名はやエヴァンゲリオンに負けないような、
うんうん、
作品が新潟から発信できるような、
ね、
そういう、うん、スタジオにまで成長させていくことができたら面白い街になるのかなっていう夢は持ってます ね、
ね、
はい
はい、最後に、はい、ね、まあ、これは起業したいと思っている人たちもたくさんこう聞いている番組なんですけれども、うんうんうん、まあ、坂田さんもいろんなこう苦労を乗り越えてきて、うんうん、まあ、今ここに来てると思うんですけれども、はいはい、そういう方々にこうアドバイスしたいこと、うん、はい、というのはありますでしょうか。
そうですね、さっき自分も言ったんだけど、一回行こうと決めてやろうと思ったことを簡単に諦めてはいけない、
うん
うん、後悔するような諦め方はしちゃいけない、うん、っていうのはまず一つすごく大きなことだと思うんですね、
うん、
で、あとは起業っていうとついつい夢見がちになるじゃないですか、
はい、
夢の裏付けができるためには財務と経理をしっかりと勉強すること、なかなか実践しないと覚えないんだけど、財務と経理がしっかりしていないとダメですね、僕は割と勉強したんですよ。 してもやはりいろいろなところの局面でそれを裏切るぐらいのイレギュラーなんか普通に生じますから、よほどしっかり僕は勉強しておいた方がいいのかなって、
ああ、そうですか、
思いますね。あとはキャッシュフローを作ること、
うーん、うん、とにかくやっぱりこう、そうです、使える現金をガチッと
抑えること、あとは部下をしっかり叱れること、
ああ、それ大事ですね。
大事だと思いますよ。部下に舐められたらダメだし、ぬるい会社になってはダメです。最近怒鳴る上司がダメとかって本が出てるけど、僕は大反対ですね。愛情がなくなったらもうその人は叱らないと思います。僕はそうですから、うん、もう声を荒らげなくなりますから、
確かに、ね、うん、確かにそうかもしれない、うん、
それはすごく大事かなって。あとは、まあ、人 のとの信頼関係を大切にするっていうことがすごく大事ですよね。そのご縁とかご恩を忘れない、はい、絶対に忘れない、うんうん、その受けたご恩に対してどう自分がお返しできるのかということ、うんうん、ということを考えながら日々経営をされていくっていうのはすごく大事じゃないのかなっていうふうに感じてますね。
でもね、本当にアニメーターとしてねやってきた人が本当にこう経営をねするって全く違うことを成し遂げてきたのがね坂田さんなので、まあすごく説得力があるなと。でも逆に言えばどんな人でも挑戦すれば道は開けるっていうことでもねあるかもしれないですね。はい、ぜひね本当に諦めないで皆さんも頑張っていただきたいということと、ちょっと私はこのやっぱりね新潟の大きなこう文化としてね、はい、このね、はい、あのアニメとかそれから漫画の同人誌とか、うん、そういうものはなんか育てていってほしいなっていう気持ちがあるので、はい、これからもぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、2週にわたって素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.